くんと山口先輩のまちづくりラジオ。
3月22日土曜日、時刻は7時30分です。皆さんおはようございます。紀藤くんこと紀藤亮太です。
山口先輩こと山口悟です。
この番組まちづくりラジオは、九州をはじめ全国でさまざまな実践を行っている皆さんを紹介しながら、各地で持続可能な世の中を作っていくためのヒントを発信していきます。町や地域活動の作り手や担い手、そしてリスナーの皆さんを一つのコミュニティにつなげていく番組です。はい、この後は各地で頑張っているプレイヤーをゲストにお迎えする誰がどこで何してるのコーナーです。本日は総合型地域スポーツクラブワンソウル福岡、中田雄一郎監督をゲストにお迎えいたします。
はい、
そしてその後は若葉の目のコーナーです。中田監督とのトークの中で、初心者の目線から気づいたことを質問疑問を投げていただきまして、ゲストとともに深掘りをしていきます。
はい、
まちづくりラジオ。この番組は街をもっと面白く、 JR 九州、いつもの朝と新しい明日を、サイブガスグループ、人に街に心地よく高橋株式会社、建物をずっと健やかに日本関西、ずっと先まで明るくしたい宮殿グループの提供でお送りします。
紀藤くんと山口先輩のまちづくりラジオ。
まちづくりラジオ、改めまして紀藤くんこと紀藤亮太です。
山口先輩こと山口悟です。
はい、ここからは誰がどこで何してるのコーナーですけれども、はい、本日のゲストは、総合型地域スポーツクラブワンソウル福岡の中田雄一郎監督とお呼びしていいんですかね。
はい、
中田雄一郎監督です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
大丈夫ですか、声のトーンこれぐらいで
大丈夫ですよ。
もうちょっといつも外で吠えてるからですね、声のトーンが難しい。
なるほど、
これぐらいで大丈夫です。
ラジオはそんなに多く出演された経験は？
実はラジオは半年間ぐらいやってたことありますね。
プロじゃない。
そうなんだ。
いやいや、全然もう本当サッカー番組をちょっとだけやったんです
けど。なるほど。今サッカーというキーワードが出ましたけど、はい、さ、あのこの総合型地域スポーツクラブっていうのは、はい、まあなんかね、サッカーの話をいろいろ聞きますけど、今日は中田監督からは、うん、これは幅広くいろんなスポーツを。
そうなんですね。テコンドーとか、フラと、うん、
フラダンスの、
あ、そうですね、ウクレレやってたんですが、ちょっと今休憩で、とサッカーをやってます。
なるほど。
はい、
規模的には結構サッカーが、
サッカー多いですね、やっぱり圧倒的に。やっぱサッカー人気はね、うん、一番かなと思いますけど、
うんうんうん、拠点っていうのはどこを？
福岡市の東区ですね。と古河市を、
古河市、はい、あの東寄りの方ということですね。
そうですね、はい、
なるほど。どうですかね、サッカーチームっていろいろこうあると思うんですけど、まあ、例えば子供さん、小学生なのか中学生なのかみたいな話。
もう幼児からシニアまで、
はい、おー、はい、かなり幅広く
多世代を。
すごいよね。
家族ですね、家族。
いや、実はですね、今日ゲストでお呼びすると伺って、はい、うん、あのすごく実は楽しみにしてたのは、
はい、
これ、まあ、山口先輩が横にいますけど、
はい、
あの私もね、 お仕事でご一緒したり山口さんの話を聞く機会多いんですけど、あの、まあ、対話っていうね、うん、このラジオでもずっと紹介してる対話という話をされる中で、結構ちょこちょこそのサッカーチームの話が出てくる。
そうなんですよ。で
ありがたい。
そう、いつもね、興味深く聞いていて、うん、まさにこのワンソウル福岡の話。
そうなんです。このワンソウル福岡がですね、対話というものを取り入れて、はいはいはい、チームがこうね、強く元気になっていくっていうことがちょっと起きていまして。
そうなんです。
サッカーのチームが対話を通して強くなっていく。
そうなんですよ。
そうなんですよ。
なかなかこうパッとこう想像できないんですけど、うんうん、そもそも中田監督、はい、まあ、監督と呼んでいいんですか？
何でも大丈夫です。
普段なんて呼ばれてるんですか？
子供たちからはあのルパンと呼ばれてます。
ルパン
ルパンで大丈夫です。
見た目がちょっとルパンっぽい、はい、
ちょっとね、背が高くてこうスラッとされててね、
ちょっとワイルドな感じもあります
ね。はいはい、
なるほど。まあ、もともとサッカーはやっぱりこうバリバリされていて。
そうですね、もうバリバリやって、まああの体罰世代そんな世代ない。
まあまあ世代的にね。
だからこれ言っていいんですか、体罰世代とか。大丈夫ですか？
もうちょっと柔らかい
みたいな。
だいぶ
アスパルト世代ですね。
じゃあ中田監督は、じゃあそもそもバリバリとサッカーをやってたと。
そうですね、バリバリやって高校あたりで、まあ燃え尽きましたね。
まあ、結構あの厳しかった時代ということですね。
そうですね。
なるほど。で、まあその大人になってまたこうサッカーの世界に戻ってきたような感じなんですか？
たまたま専門学校に行った時に、うん、そこの学校にあの少年作家のチームがあって、
はいはいはい、
でちょっとそこの先生に、うん、まあ、ちょっと教えに来てっていうことで、うん、行ってみたら、まあ、楽しくなってしまったという感じですね。
要はサッカーの強豪チームにいて燃え尽きちゃって、うん、もういいやって距離置いてたのに、うん、子供教える間にあれなんか楽しいぞっていうふうになっていったんですね。
それはちょっとねやっぱこう世代我々と近いとは思うんですけど、うん、やっぱ結構こう厳しかった、さっき、ね、はい、かなりこうバリバリだったって話もありますけど、まあ、そういうところといろいろ関係はしてると思うんですけど、どうですか、そのまあ最初に始めた頃っていうのはもう一般的なそのサッカーのまあコーチというか教え役として、
そうですね、はい、まあ、たまたまその時はこう YMCA っていう、はい、あのまあ世界的にあるスポーツクラブなんですけど、まあ価値観すごくまあ良くて、良くてというかまあ今風ですね、どっちかっていうと。夏休みとかはもう完全にオフになって、
あ、なるほど、
でキャンプ行くよとか、
うんうんうん、
でなんか子供たちにこう負担をあまりかけすぎないようなスタイルだったんですけど、まあ、逆に僕は そういった経験と全く真逆の世界にいたので、うんうん、それをこう最初変えちゃうぐらいな、いやいやいや練習しましょうとか、うん、試合もっと入れた方がいいでしょうとか、う
ん、
っていうような勢いでやってましたね。それでやっていき、まあ、結局独立してチームを作り、
うんうん、
でまあ、その両方がいいなと思ったんですよね。こう厳しくやる部分と楽しくやる部分の間を取り、うん、間ちょうど間を取れるようなチームを作りたいなと思って始めた感じですね、
うんうんうん、
でも指導してるとですね、やっぱりこう自分がやられてきたって言い方よくないですね、
まあ、自分が
経験してきたこと、
うんうんうん、
経験してきたことをやっぱりこうそのまま出しちゃうというか、
うん、
でしていくとこう時代の流れとともにちょっと違うなと感じてくるわけですね。その時に山口さんに出会うことができて、
なるほど、
で山口さんの話とか、まあ、対話の授業というのをちょっと受けさせていただいて、でいろんなあの実際自分も経験していくと、ちょうどなんていうんですかね、ちょうどなんですかね、タイミングですよね、
うん、
タイミング的にやっぱりこうハマったと言いますか。でも自分もこうそっちの方にあのシフトしていきたいと思ってたんですけど、経験も知識もなかったので、で山口さんに教わった通りやってみると、まあ、子どもたちがすごくこう積極的になり自主的になり、はい、喋ることが多くなってですね、あんまりこっちを伺わなくなったなと、っていうのがすごく良かったなというので続けてるんですけど、山口さんが最近忙しくて来れない
なるほどなるほど、
来てもらえないので気づいたらね、やっぱりこう怒鳴ったりするわけですよ。
なるほど、
そうなんですよ、
やっぱり違っちゃうわけだ選手たちも。
まあでもまたちょっと最近気づきがありまして、
うん、
話せば長くなるんで、
うん、まあちょっと一旦置いとく
と、
で僕、うんうん、解説するとね、うんうんうん、つまりそう今教育界でも言われてるわけですよね、はいはい、先生に言われたことだけやってりゃいいっていうんじゃないよと、主体性を持って、自分がやりたいことを表現し、先生はそれをサポートしようよってこういうふうな話、うん、でやっぱりそれは集団スポーツの中でもあって、やっぱりこうこの時代ってね、サッカーの選手なんかよく言われるわけだけど、うん、
はい、
どうしても日本人チームは監督に言われたことだけやると、
はい、
で戦術がわからないときには監督のこう顔こうチラチラ見て指示を待つっていうのが日本人選手の良くないところだなんてね言われてて、それやっぱりこう監督の目を見ずに選手同士でじゃあどうするっていう、そういうコミュニケーションを図りながら、こうなんとかな、コミュニケーションを図って自分たちでこう自助努力自制心を持って強くなっていくって大事よねっていう、
はい、いやもう本当おっしゃる通りですよね。
その、まあ、変わっていくって、まあ、少しこうイメージできてきたんですけど、例えば現場でその、まあ、子どもたちというか選手たちを見ていながら具体的にこう、あ、変わったここがとかいうのって見えてくるもんなんですか。
いや、やっぱり、いや先ほど言われたようにこう例えば試合中に、うん、こうコーチ陣が言っちゃうとやっぱこっちを意識するんですよね、うんうん、でやっぱその通りやろうとしますし、うん、でもその顔色伺われるっていうのがとてもこっちとしてはそう求めてるとこじゃない、うん、でももっとこうすれば良くなるんじゃないかって言ってるんですけど、言われたことをやっぱりちゃんとやらないといけないっていう国民性ですか、何ですか、
何ですかね。まあでも、まあ、長い長い教育の間にそういう風になっていったわけですよ ね、
はいはいはい、
それをすごく感じて、サッカーではでもこう自主的にというか、うんうん、アイデア持ってとか、
うんうんうん、
やっぱ思い切ってやるべきところもあるの で、うんうん、でそれを出したい、でも、まあ、戦術もあるので、うん、チーム戦術グループ戦術もあるので、うん、
ほったらかしってわけにいかないですね。
そうですね、はい、だからそのバランスを あのいかにこう取れるかっていうのをいつもこうずっと模索してて、でもその中心にあるのが対話ですね、やっぱり。はい、
だからね、1ヶ月に一遍対話を入れ始めたからね、やっぱりこうそれこそなんていうのかな、1ヶ月のうち1日練習休むっていうのは結構あの、ね、決断ではあるわけよ。
その日はフィジカルのトレーニングではなく、
そうそうそう、
対話の日になる。
そうそうそう、
なるほどね。
でもまあやっていって、結局そのなんていうかな、相手の話をよく聞くとかさ、サッカーもやっぱあの攻撃と守りがあってね、あの守りがうまくいかないからといって攻撃陣がこう文句言うとかいうのもやめようと、
なるほどね、
うん、どうすればよかったんだってみんなで考えようぜとか、パスが通らなかった時にあの受け取れない相手を責めるんじゃなくて、俺はどうすればよかったんだろうっていうふうに、もうみんなで考えようぜっていうふうなこう意識を持っていったんだよね。
なかなかやっぱないんですよ、
いや
普通はやっぱりもう揉めてますから試合中、どこのチームも。
なるほど、
うまくいかない時間帯っていうのは、誰かが誰かのせいにするというか、やっぱ自分が正しいと思ってるから、それが一番でしたよね。自分は正しいと思わないって授業で習ったんですよ。だそれがもう本当衝撃でしたね。だからもうずっと言ってますよ、みんなに。それもうどうするかミーティングしてって、でも自分が正しいと思っちゃダメよって。
あ、やっぱそこが基本なんですね。はい、そう、山口さん実際にその頃って今月に1回行かれていて、実際その相手にしてる、選手たちっていうのはどのぐらいの世代の子たちが多かったですか当時は。
大体ね、中学生がメインで、時々高校生やったりして、あるいはその高校生と中学生混ぜてやってみるかみたいなことをやると、例えば高校生たちが中学生にこう伝えようとする努力をするから、ちょっとね大人になるとかさ、で中学生も中学生同士だと話聞かないの、高校生の話だとよく聞くみたいな、憧れがちょっとあってみたいな感じで、そうやってなんかねお互いにうまくいくようになって、でなんとね対話入れて1年半ぐらい
で
ぐっとこう結果が出ましたよね。
高校生もあのクラブの全国大会でベスト4になって。
マジっすか。
そうなんです、もう過去最高、いまだにそれ越してないですけど。
あでも、まあ、対応入れた後のその成長の中で、いや
もうそうですね、もう子供、その代の子供たちは特に吸収してましたね。
してましたよね。
なるほど、
もう活気がすごかったですね。
でそれからね、全国大会ずっとね連続していけるようになって、ね、
まあ、ここにね行ってないんですけど、
僕が忙しいから、
ね、そうなんですよ。
ちょっと近く作ってくださいよ、山口さん。
そうなんですよ。
なるほどね、すごいな、そうやって結果が出てるっていうのはやっぱすごいことですね。
そう、スポーツはねやっぱ見えるから
ですね。確かにね、
学校の部活動でいわゆるちょっとそういう指導が厳しいところにいて、はい、違う、やめたいって言って途中からね入ってくる人たちも結構いて、
いっぱいいますね。
そうなんだ。
でそうするとやっぱりそういう子たちは対話の学んでないから、ちょっとこうずっと学んできたことちょっとこうずれ
た、最初は差があるわけですね。
そうそうそう、そういうこともあって、やっぱり違うんだなって
感じ。いやもうそれはやっぱ年中そういう子たち入ってくるんで、だからそれにすごくこう入ってきてよかったっていう子もいれば、やっぱり苦戦してる子もいますね。でも変わる子もいるんで、とてもそれに気づいて、高校生とかで入ってくる子とかはそういう最初の状態はですね、やっぱりこう我が強い子が多いですけど、やっぱ1年もいたら変わりますね。大人になるんですよね。意見を言わなくなるんじゃなくて、意見の言い方が変わる。はい、
いやなんかまずでもその中田監督がそこに気づいたのがすげえなという気がするんですけど、なんかそういうものを何かこう必要だなとか、こういうのが必要なんじゃないかなって常々考えておられたりしたものなのか、たまたま山口さんのそういう授業を受けたっていうことでこれだってこう見つけちゃったのか。
いややっぱりなんかですね、僕たちもその多分僕に限らずいろんな指導者の人は試合中に怒鳴るのは、親が試合見ててこう監督もっと言ってみたいな、言ったらこの子たちやるのにみたいな、そういう空気ってあったんですよ。
なるほどね。
そういうのを僕らこう感じて代弁してるところも実はちょっとあって、
なるほど。
そうなんですよ。サイドコーチングダメって言って、こう親はコーチングしちゃダメなんですよ、決まりがあるので。
そうですよね。
そういう思いを感じてしまうとこう言っちゃうと。でもなんか、それだとこう子供たちがやっぱりこっち気にしちゃって力発揮できないのをすごく感じてて、でそれはやっぱりずっとどうしたらいいんだろうなっていうのはありましたね。で対話の授業を受けた時に、あこれかもというのはありましたね。当時ボトムアップっていう
そうですね、
のが流行る時ですか。
そう、流行りそうになってた時。
ボトムアップというと、
まあ、つまり選手同士で考えたことを、まあ、戦術だったり、あとまあ選手をなんとかな、イレブンを11人スタメンを選ぶときに選手として話し合って決めるとかね、そういうことも含めてボトムアップといって、
上からではなくね、
そういうのもありなんじゃないのっていうのがちょっとこう 言われつつあった時代でもあったんだけど、
トップダウンとボトムアップのこの中間がやっぱりなんか経験してみて一番いいかなっていうのは思います ね、 ね、
バランスっておっしゃってますよね、はいはい、
いやボトムアップだけだと決まらないですよね、
決まらないし、やっぱり経験と知識は基本的にはないので、はいはいはい、経験と知識は投げ込む必要があったりね、
あと僕たちは部活じゃないので、うん、時間が限られてるんですよね、
あ、はいはいはい、
その練習の時間しかないからですね、うん、なのでちょっとこっちである程度の枠組みは作ってから、
うん、でもそれもこう自分たちのこう自主自立の時間があるからこそ、
はい、
あの聞く耳も持つようになるし ね、 ね、ありがたいみたいな感じになる、ね、いつも言われてると、うん、またくそめんどくせえなって思うのが、
確かに、
あーそれそれそれっていう
なるほど、ね、
ちょっと聞こえ方が違うよね、
確かに、
うん、同じこと言ったとしてもね、そうそうそう、捉え方が違 う、
う、
ね、
うん、だと思うんですね、
いや、なんかすいません、僕素人考えであれなんですけど、他のスポーツも含めてどんどん取り入れた方がいいんじゃないですか、はい、
ですよね。だと思います。
いや絶対やった方がいいと思いますね。
うん、こうやっぱ一般的に、まあ、サッカーってやっぱりこうしゅなんかね、ジャンル的に他の球技とかに比べてやっぱ結構そういう戦術とか、はい、こうね、頭使う競技なのかなって勝手な素人ながら思うんですけど、はい、一般的なそのサッカー界ってやっぱこういう、まあ、その座学的なものみたいなものって取り入れたりはしてるもん
なんですか。戦術的なところはやってると思いますね。でもやっぱりこう、うん、まだまだそういう対話をしてるチームっていうのはあんまり。そうか、見たことがないですね。
なるほどね。
やっぱりこうあれですよね、強く言った人の勝ちみたいな、
うん、
力がある人のやっぱり声が大きかったり、まあ それまあ、それは感じますね。
スポーツ協会特有の何かね、ものがあるかもしれないですね。
それでその中田さんとまあよく喋っていて素敵だなと思うところがですよ、はいはいはいはい、その何のためにサッカーやってんだっけってやっぱ話があるわけですよね。
なるほど、
うん、やっぱ全国大会で優勝することは、まあ、もちろん目指したいけど目的じゃないだろうと、うん、
なるほど、
そっから先の人生って何が待ち受けてるんだっけっていう、なんかその人生の中でより豊かに生きていくためにこうサッカーの中で学んでいるっていうね、そういうやっぱ思いもものすごくあられるので、
たまたまサッカーを僕がこう、まあ、教えることができるっていうことで、まあ、あくまで手段ですよね一つ、うん、学校の先生にはなれないんで、勉強は好きじゃないから、うん、だからですね、まあ、そういった形でしか子どもたちに接することはできないので、だからっていうのはありますよね。一番重んじてるのはやっぱ礼節とかで、
うん、
もう挨拶はやっぱりものすごく褒められるんですよ、うちのクラブの子たちは。
あ、そうですか。
はい、とかこうボール取ってもらったらありがとうございますって言うとか、はいはい、当たり前なんですけど、まあ
そうなかなかね、
意外に試合中にボールこうね、はいはいはい、ピリッとしてる時にボール取ってもらってありがとうございますとか 言わない。
なるほど。
でもうちの子たちはちゃんとやっぱりそれを言わないとそこで怒られるみたいな何様だみたいな好きなサッカーしてて、うん、で手伝ってもらって、はい、俺言わないってやばくないみたいなのは言ってますけどね。いや何が正しいかは分からないですけど、なんかそういったことは大事かなと思って、
うん、はい、それはやっぱ中田監督、まあ、それこそねバリバリやった時代がありで、まあ、その厳しさもいろいろ感じつつ一旦こう離れたりとかで、そこでもう一度出会ったりとかっていう、なんかやっぱその監督が得られてきたそのなんかこう人生というか変化みたいなものがベースみたいになってるようなところってあるんですか、やっぱり。
いや、どうなんですかね
そうとは言わなさそうな雰囲気ですけど
どうなんですかね、まあ、まあ、ちょっとそこ分かんないな。どうですか山口さん。
あるんじゃないですか。あのワンソールのなんだっけ、あのチームのさ、うん、スローガン、 あれは
モットーですね、
うん、あれ言ってくださいよ。
覚えてるかな。いや、あの私の前を歩くな、私が従うとは限らない、うん、私の後ろを歩くな、私が導くとは限らない、うん、私と共に歩け、私たちは一つなのだからっていうのがあるんですよ。でこれがワンソールっていうクラブの、
うん、そうですね、
はい、
いや、まあなんか深いですね。
深いと思いますね。
いや今日ゲストがねサッカーの監督だと、
うん、
なんかこうサッカーの話、もちろんサッカーの話なんですが、うん、こういう着眼点から話が加えるって面白い
そうなんですよ。
面白いし、なんか今日ラジオ聞かれてる方でなんかやっぱ興味持つ方いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、ね、選手とか募集されてるんですか。
もう年中募集してるので
年中募集している
ぜひ、
はい、なんかこうホームページとかインスタグラムみたいなのがあったりするんですか。
あ、両方あるので、ワンソールで検索していただければもう
そこから
すぐ出てきます。
アクセスしていただければ。
あれですよね、もう保護者も含めてこう家族ぐるみでみんなでコミュニティ作って、
ね、そうですね、
面白いですね、
うん、もうそんな感じでやってますからね、はい、勝利至上主義じゃないっていうのが、うん、一つの売りかもしれないですけど、うん、
その辺の監督の思いがすごく今日はよくわかりました、
はい、
ありがとうございます。
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 はい、さてここからは若葉の目のコーナーですけれども、はい、本日のゲスト中田監督とのお話の中で出てきたいろんなこう、ね、話が出てきましたけど、はいはい、まあ、それあえてね初心者イコール若葉の目線から質問、うん、疑問を投げていただくと、でまたその話を深めていきたいんですが、はい、今日はまさに若葉さん、うん、このラブ FM スタッフの竹熊さんに、質問投げていただきたいと思います。お願いします。
お願いします。
お願いします。
お子さんたちと普段からこう関わられていると思うんですけども、その子どもたちとの、関わりで一番心をがけていることとかありますか？はいはい、
子どもたちがこうグラウンドに来たら、うん、まず握手を必ずします、はい、で握手して小学生とかはまあすごく元気いいので、
はいはいはい、
まあ、いつも通りのことが多いんですけど、はい、中学生とかちょっとこう握り方が元気なかったり
なるほど
っていうのすごくあって、うん、その時はもう捕まえますね。
どうした
ん？捕まえて、あ、どうしたんかみたいなっていうのはもうすごいこう一つのバロメーターとして分かりやすくていいですね。
は
もう高校生とかもだいぶやっぱり安定してる子が多いので
握手とは
変わらない。
こう
こうこう、こういう
ハイタッチ的なね、
はい、
おわいいですね。その感触でもうなんとなくこう心理状態というか、
まあそんなねえ そこまで分かるわけじゃないですけど、なんか感じる
のあるでしょう、ね、
ありますよ ね。
それは何ですか？その過去にそういう風に自分がやってたのか思いついたのか、どうして
思いついたんですよね。やっぱスキンシップしないとやっぱりこう分かりづらくなるんで、クラブ自体がこう中学生からスタートしたんですよ、このクラブ自体は、
はいはい、
なので中学生ってそういう結構ね
年頃じゃ、はい
はいはい、うん、なので捕まえたい、当時はもう悪ガキいっぱいいたんで、
うん、
夜中どっか行っていませんとか探し行ったりしていろんな子たちがいたんで、すごく捕まえてました、うん、そういった意味でもそうかもしれないですね。
やっぱり直接触れるってすごくやっぱ大事ですよね。
大事大事、うん、本当そうだ。
純粋にその今の話聞いて、あの気になったのは目線とかそういうところも、はい、繋いだ時の目線とかも気にされてやってるのかなって思いました。
あ、どっかを見てるとかいうのはあんまりないですね。感じてる方です、はい、
なるほど。
なんか 見るとですね、囚われてしまう
から
っていうのありますね。
感覚が大事ですね。
感覚かなと思ってますけど、は
い、
僕は。
素敵なお話でした。ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
本日のゲストは総合型地域スポーツクラブワンソウル福岡の中田雄一郎監督でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
紀藤君と山口先輩のまちづくりラジオ。
今週のまちづくりラジオはいかがでしたでしょうか。番組ではまちの相談室と称しまして、リスナーの皆さんからまちづくりに関しての相談や質問などを受け付けております。メールアドレスは 761@lovefm.co.jp です。どんなことでも構いませんのでお気軽にお寄せください。そして来週は、合同会社ビジョナリアル沖縄正人さんをゲストにお迎えいたします。
はい、
この番組まちづくりラジオはポッドキャストでも配信しております。ラブ FM のホームページ、もしくはラジオクラウドからぜひぜひチェックしてください。以上、本日もお付き合いありがとうございました。お相手は紀藤君こと紀藤亮太、そして
山口先輩こと山口悟でした。
それでは皆さん良い週末をお過ごしください。
さよなら。
まちづくりラジオ、この番組はまちをもっと面白くJR 九州、いつもの朝と新しい明日を西部ガスグループ、人に街に心地よく高橋株式会社、建物をずっと健やかに日本関西、ずっと先まで明るくしたい宮殿グループの提供でお送りしました。